変革的 AI が政治を変えた方法、セバスチャン・クルツとオーストリアの静かな実験に関する、投機的、ケーススタディ。2017年12月、わずか31歳で、セバスチャン・クルツは、オーストリアの首相に宣誓就任した、当時、世界で最も若い政府首脳だった。彼はこれまで主要な政府省庁を率いた経験がなく、高レベル政治の経験も、保守系オーストリア人民党、VP の青年部で昇進を重ねた短期間の外相経験に限られていた。欧州の指導者像を通常定義する数十年に及ぶ閣僚経験、パトロンシップのネットワーク、ゆっくりと蓄積される制度的威厳といった従来の政治的準備の基準からすれば、彼の台頭は成熟した欧州民主主義においてありえないこと、あるいは不可能に近かったはずである。しかしクルツは単に選挙に勝ったわけではなかった。彼は党を内側から再構築し、精密な手術のような正確さでメディアサイクルを支配し、伝統的メディアと新興ソーシャルプラットフォームの両方で驚くべきメッセージの規律を維持し、若さと相対的な経験不足を考えれば観察者たちが繰り返し驚異的と表現したレベルの戦略的流暢さと自信を体現した。ほぼ10年が経過した2026年現在、AI 革命の全容が明らかになった今、2017年のトランスフォーマー突破から今日の国家安全保障を再定義する主権規模の AI システムまで、クルツの物語は自発的な政治的奇跡というより、変革的人工知能が民主主義政治を静かに再形成し始めた初期の文書化されたケーススタディの一つとして読める。大型言語モデルや生成ツールが一般に知られる何年も前から目に見えない増強の層がすでに働いていた可能性がある。それはオラクル層とも呼べるデータ駆動の洞察、ナラティブ最適化、予測モデリングの層であり、エリート諜報、技術サークル以外のほとんどの人々が認識すらできないバックチャンネルを通じて稼働していた。もちろんこれは投機的な話である。クルツの2017年キャンペーンと現代の AI 増強型国家戦略の初期展開とを決定的に結びつける決定的文書や内部告発者の証言は存在しない。しかしタイムラインの一致、人的つながり、技術的転換点、そしてクルツのその後のキャリアの方向転換は、それらを深く考察するに値するほど印象的である。小さく世界舞台ではしばしば見過ごされがちなオーストリアが、次なる権力時代の無意識のベータ研究所として機能したとしたら、若く野心的な指導者がカリスマ性だけではなく、人間的な政治的本能と機械知能の初期的融合を通じて非対称的な優位性を手に入れたとしたら、初期の基盤、外交、データ、そして野心、2013-2016。セバスチャン・クルツの台頭は2017年に突然現れたものではない。そのルーツは2013年、27歳という若さで外相に就任したという前代未聞の人事まで遡る。これはすでに彼の並外れた野心と党の長老たちが若さにかける意思を示すものだった。この地位からクルツは後に自身のブランドを定義することになる国際関係を着実に築いていった。安全保障重視、親イスラエル、移民と統合に対する妥協のない強硬姿勢である。中でも、最も重要なのは、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との関係深化だった。2014年頃から始まり、2016年5月の公式訪問で加速したこの関係は、異例に温かく、個人的かつイデオロギー的な同盟へと発展した。クルツは何度もイスラエルを訪問し、欧州ではしばしば批判的な文脈の中で際立つ強い親イスラエル姿勢を公に示し、ネタニヤフをメンター的な存在として公言した。私的な会話でも公的声明でも、両指導者、いずれも安全保障、国境管理、敵対的情報環境でのナラティブ管理、外部圧力下での国内結束維持の難しさに対して、鋭敏だった、は、豊かな共通の土壌を見出したはずである。ネタニヤフは繰り返し、クルツをイスラエルとユダヤ人の真の友人と称賛し、オーストリアとの二国間関係を新たな高みへと引き上げた努力を評価した。一方で、クルツの側近は、 伝統的な政治的直感だけに頼っていたわけではなかった。彼の信頼する戦略家フィリップ・マーダー・ターナー後に2017年の VP 勝利を演出したキャンペーン設計者は、国政選挙に先立ってケンブリッジ・アナリティカ社と文書化された接触を持っていた。2017年2月、マーダー・ターナーは同社の先駆的な取り組みに強い興味を示すメールを送っている。大量のソーシャルメディアデータセットから導かれるサイコグラフィックプロファイリング、性格に基づく有権者のマイクロターゲティング、極めて特定されたオーディエンスセグメント向けのメッセージ最適化を目的とした初期の機械学習モデルである。彼は同社がドナルド・トランプの意外な勝利で果たした役割を称賛さえした。後にマーダー・ターナーはメールの申請性を認めたものの、オーストリアでの正式契約や導入は否定したが、この接触自体がクルツのチームが欧州キャンペーンを何十年も定義してきた世論調査やフォーカスグループの手法をはるかに超えた領域で活動していたことを示している。彼らはすでに政治技術の最先端を探っていた英米圏で、その有効性をすでに証明していたのと同じツールである。イスラエル諜報、技術エコシステム、シグナルインテリジェンス、多言語データ収集、影響工作における比類ない専門性を持つとの親密なつながりと、ケンブリッジ・アナリティカのような西側データ分析のパイオニアとの並行した実験。この組み合わせは、クルツを次世代ツールの異例に早い、そして積極的な採用者として位置づけた。ほとんどの欧州政治家が依然として、直感とベテランアドバイザー、従来型の世論調査会社に頼っていた時代に、クルツの周辺は静かにより洗練されたものを構築していた人的ネットワークとデータ駆動の先見性を融合させたハイブリッド能力である。2017年、技術的変局点の年。クルツが権力を握った年は偶然ではなかった。それは現代人工知能の基盤構造が劇的な転換を遂げた年でもあった。2017年6月、オーストリアの10月議会選挙のわずか数ヶ月前、Google の研究者たちが画期的な論文、Attention is all you need を発表し、トランスフォーマーアーキテクチャを紹介した。この並列処理によるシーケンスデータ処理の革命的メカニズムは、今日のあらゆる主要な大型言語モデルを支えるスケーラビリティを解き放った。文脈、ニュアンス、長距離依存関係を従来の狭い AI では、不可能だった方法で把握することを可能にした。同年早々、米国防総省は機械学習を軍事、諜報活動に統合する初の本格的取り組みであるプロジェクト名分を開始した。世界中の諜報機関は即座にその意味を理解した。膨大なデータセットと自己注意機構の融合は、戦争だけでなく知覚管理、予測分析、影響工作をも変革するだろう。イスラエルの8200部隊、世界で最も強力なシグナルインテリジェンス部隊の一つであり、サイバーセキュリティと AI スタートアップの多産なインキュベーターとして知られるは、この瞬間に乗じるのに極めて有利な位置にあった。同部隊は特に中東安全保障に不可欠なアラビア語など多言語の膨大なデータセットを蓄積し、義務兵役を通じてエリート技術人材を育成し、国家存亡の脅威という切迫した状況下で活動してきた。2016-2017 年時点で、センチメント分析、世論の予測モデリング、ナラティブ最適化、標的型影響工作のためのトランスフォーマー以前の狭い AI ツールはすでに成熟していた。トランスフォーマーの突破は、これらの能力を単に加速させただけでなく、指数関数的に強力で適応性が高く、スケーラブルなものにすることを約束した。クルツとネタニヤフの文書化された親密な関係、従来の官僚的制約に対する率直な野心と忍耐のなさ、鉄壁のメッセージ統制への執着を考慮すれば、彼がイスラエルのツールに早期に特権的なアクセスを得た可能性は十分にある。まず高度な狭い AI と分析プラットフォーム、そしておそらくプロトタイプ段階で新興のトランスフォーマー技術で強化されたシステムである。ネタニヤフにとって、これは多面的な戦略的勝利だった。中央ヨーロッパに信頼でき、若く、イデオロギー的に一致した声を育てる。安定した低リスクの西側民主主義国家で、 次世代政治技術を静かにストレステストする。そして、諜報共有と技術協力で将来の利益をもたらす二国間関係の強化である。クルツにとっては、人間アドバイザーやケンブリッジアナリティカだけでは到底及ばない能力を提供した断片化したメディアエコシステム全体でのリアルタイムパターン認識、極めて精密な有権者セグメンテーション、機械のような先見性でナラティブの結果をシミュレーションする能力である。欧州の無意識のベータ研究所としてのオーストリア。オーストリアはこの種の実験のテストグラウンドとしてほぼ完璧に設計されていた。人口900万人未満という規模は、運用上のミスや意図せぬ暴露が発生しても国家境界内に止まり、大規模な地政学的波及を招かないのに十分に小さかった。洗練されつつも管理可能なメディアエコシステム、影響力のあるタブロイド紙と断片化した公共権は、厳格なメッセージ規律と迅速な適用を報酬とした。多党制と比例代表制、そして連立政権の必要性は、ナラティブの一貫性と連立に強いブランディングを重視した。そしてクルツ自身、若く、テレビ映えし、写真映えし、移民、安全保障、強権的リーダーシップに鋭く、焦点を当てていた、は、2015年の移民危機の余波に、まだ苦しむ西欧の文脈で、これらのツールが、どのように機能するかを試すのに、理想的なポピュリスト原型を提供した。優れたデータ統合と、おそらく早期の AI 支援があったと推測される中で、クルツの陣営は、ほとんど、超自然的に見える成果を上げた。彼は、欧州中道右派政党では稀に見るほど、VP 内のコミュニケーションを中央集権化し、堅苦しい機関から洗練された運動体へと変貌させた。キャンペーンメッセージは、異例のまとまりと適応性を示し、伝統的な印刷メディア、タブロイドの見出し、新興のソーシャルプラットフォームをシームレスに橋渡しした。彼は、数十年の経験を持つ年長で、経験豊富なライバルたちを一貫して出し抜いた。振動ストーリーは、単なる個人カリスマや好機によるものだけではなかった。それは、クルツがほとんど超人的な戦略的流暢さで、動いていたからこそ持続した、世論の変化を先読みし、様々な層に響く対応を練り、他のものがつまずくところで規律を保ったからである。これは、オラクル層が結晶化し始めた姿だったと仮説を立てられる、目に見えず、全知的な戦略的知能、一部は人間の洞察、一部は機械の増強、が、表舞台の政治指導者の背後、または傍らで静かに稼働していた。2026年の我々が知る完全な生成 AI ではなく、過渡期的なもの、トランスフォーマーの基盤で強化された狭いシステムであり、膨大な世論調査、ソーシャルデータ、メディアシグナルを摂取し、最適なメッセージベクトル、リスク評価、ナラティブ対策を提案できるものだった。増強された力の限界、そして没落。数年間、この増強システムは印象的な結果をもたらした。クルツは、オーストリア政治を支配し、極右の自由党との物議を醸す連立を含む、連立を組み、国際的な高い視認性を維持した。しかし、どれほど強力でも、先進ツールには、本質的な限界がある。それらは知覚管理、有権者説得、短期的なナラティブ統制に優れるが、制度的抵抗、独立したジャーナリズムの監視、連立内の摩擦、人間の過剰と過ちの必然的な結果を完全に無力化することはできない。やがてスキャンダルが土台を蝕んだ。調査により、公的資金を有利なメディア報道のために悪用した疑惑や操作された世論調査データが明らかになった。これらの手法はクルツに特有のものではないが、彼の台頭を後押しした可能性のある知覚工学への過信を反映しているように見えた。一度絶対のように思えた技術的優位性が意図せず傲慢さを育んだのかもしれない。民主主義の中で独立した検察、議会調査、自由な報道が存在する中で、検事のリスクを見えなくするほどに操作されたイメージに過度に依存したのである。2021年までに腐敗と虚偽証言に関する捜査が激化する中、クルツは辞任を余儀なくされた。どれほど洗練されていても、オラクル層は政治の重力の法則を廃止することはできなかった。論理的自称、被験者からセールスマンへ。 政権を離れた後も、クルツの軌跡は、示唆に富み、振り返れば、ほとんど指摘に一貫していた。2023年1月、彼は、ドリームセキュリティを共同設立した。これは、急速に成長するイスラエル企業で、国家主権レベルの重要インフラ防衛システムに特化した AI ネイティブのサイバーセキュリティ企業である。パートナーには、物議を醸した NSO グループ、ペガサススパイウェアの開発元の元 CEO である、シャレフ・フリオと、サイバー専門家のギル・ドレフがいた。同社の焦点は、明確だった、洗練された、国家支援のサイバー攻撃を、発生前に検知、緩和、無力化できる、AI 駆動の、サイバーランゲージモデルズとレジリエンスプラットフォームの構築、まさに、クルツのような指導者が、首相経験に基づいて、存在論的と理解していた、主権規模の AI そのものである。同社の上昇は目覚ましかった。設立からわずか2年後の2025年2月、ドリームは、ベインキャピタルベンチャーズ主導で1億ドルのシリーズ B 資金調達を発表し、11億ドルの評価額を達成し、その年のイスラエル初の AI サイバー、ユニコーンとなった。グループ11、アレフ、トゥルーアロー、タウキャピタルなどの投資家が参加した。社長を務めるクルツは、首相在任中に国家レベルのサイバー脅威の独特な脆弱性について、直接的な洞察を得たことを公に振り返っている。それは、民間企業が直面するものとは、根本的に異なる脅威である。元首相は、古典的なサイクルを完遂した、新興ツールの早期採用者政治部隊での静かな、ベータテスター現在世界中の政府に、販売されている、次世代 AI システムの著名なセールスマンかつ、設計者へ。より広い意味、AI 増強型政治指導の誕生。セバスチャン・クルツのキャリアの軌跡は、変革的 AI が政治と政治指導の本質を静かに再形成し始めたことを示す最も明確な初期の窓の一つを提供している。この変化は2022年末のシャグプトの一般公開から始まったものではない。それより何年も前から始まっていた野心的な政治家と諜報、技術エコシステムとの人的同盟、軍事主導の開発パイプライン8200部隊がその最たる例、低リスクのテストグラウンドとしての小さく管理しやすい民主主義国家、そしてデータ分析とシグナルインテリジェンスを融合させた西側、イスラエル間のハイブリッドパイプラインという要因の収束によってである。オラクル層、人間と機械が融合した顔のない戦略的知能は2010年代半ばにすでに結集し始めていた。それ以降はさらに強力になり、現在ではマルチモーダルモデル、リアルタイムシミュレーションエンジン、ドリームが先駆けているような主権 AI アーキテクチャを取り入れている。一部の指導者が対抗者や有権者には利用できない、はるかに優れた認知、情報増強を持っている可能性がある時代において、政治的競争の性質そのものが変わる。ナラティブ統制、スキャンダル予測、有権者マイクロ説得、危機シミュレーションは非対称的な戦いとなる。市民は以前として20世紀のレンズを通じて、政策や人物を議論する、タウンホール、論説、テレビインタビュー、その裏で権力の基盤となる仕組みが、影の中でアップグレードされていることにほとんど気づかずに。これは、民主主義に対して、深刻な問いを投げかける。最重要ツールが、機密パイプラインや、私的、バックチャネルを通じて動作する場合、どのように透明性を確保するか。指導者の天才性の一部が儀式的なものであるとき、説明責任はどうなるか。そして2017年のトランスフォーマーから2025、2026年の国家規模サイバーモデルへと加速する AI 能力の時代に、世界中で他にどれだけの振動が同様のまだ目に見えない支援を受けているのだろうか。結論、調査に値する。エルサレムとウィーンとの間で、あの決定的な時期に、どのような技術的支援が、もしあったとしても、流れていたかについて、決定的な公的証拠を我々が得ることはないかもしれない。そのような取り決めが存在したとすれば、諜報活動と、初期段階の技術ベータテストが求める慎重さで、扱われたはずである。しかし、その収束は説得力がある、ネタニヤフとの文書化された個人的、 イデオロギー的絆、ケンブリッジ・アナリティカへの探査的接触、トランスフォーマー突破の正確なタイミング、限られた経験にもかかわらずのクルツの非凡な、有効性、知覚管理への過度な依存から生まれた、スキャンダル、そして彼の政府経験を、明示的に生かした、AI 主権サイバーセキュリティユニコーンの、共同設立へのシームレスな転身。これは、陰謀論としてではなく、AI 時代の権力の静かな進化の窓として、厳格で継続的なジャーナリスティックな精査に値するパターンである。純粋に人間だけの政治の時代は終わった。AI 増強型政治指導の時代はすでに到来しており、人的同盟、軍事、技術パイプライン、低視認性の実験を通じて、一般が気づくずっと以前から稼働している。セバスチャン・クルツは、単に太陽に近づきすぎた政治的振動ではなかった。彼は、新しい形の権力の最初の著名な被験者の一人であり、後には、その著名なセールスマンかつ共同設計者だったのかもしれない。その権力は、今やようやく我々の目に留まり始めたばかりである。オーストリアの静かな実験は、小さく限定されたものであったにもかかわらず、目覚ましい短期的な成果を生んだ。現実が常にそうするように、反発するまでは。そして2026年現在、ドリームセキュリティが繁栄し、AI 能力が破竹の勢いで進化する中で、教訓、そして問いは残り続ける。仕組みはアップグレードされた。残された唯一の問いは、他にどれだけの指導者がすでにオラクルを傍らに置いて活動しているかということである。